足を組まないで集中をポポ。
おはようございます。50代でベストボディジャパン日本一を目指す美容師カナダと申します。今日はスタイフを始めて約2年経ったので、その思っていることをお話しようかなと思います。この放送はマーケティングができる四股踏み力士 A ビジョンプラス代表上妻さんの提供でお送りいたします。上妻さん、ありがとうございます。はい、スタイフをですね、僕始めて11月から僕スタートしてたんですね。なので、そろそろ、2年前の11月で、何日か忘れていたけど、そろそろ2年だなと思って、で自分の配信の履歴というか、あれを見ていったんですよ。そしたら11月の16日に初めての放送をしてましたね。今24年だから、22年の11月の16日に僕は初めてスタイフの配信をした。そこからだから まだ2年経っていないんですが、16日に丸2年経つということで、ちょっとその振り返りというか、スタイフを2年間やってみてどうだったか、どうなったかとか、ちょっと僕その一番最初の自分の初めての配信を改めて聞いてみたんですよね。それで思ったこと、っていうのをちょっとお話しようかなと思います。先にね、あれですね、まず聞いたんですよ、僕自分の初めての配信を聞いたんですね。意外と今思うと意外と喋れていたなっていう、緊張も、ある程度してただろうし、今みたいにっていうか、その台本はもともと最初から僕は作っていないんですね。初めての時も台本というか、そのメモとかもしていなくて、箇条書きで話すことを、ちょっと置いておいて、それを見ながらその場の言葉で喋っているっていうやり方はもう変わらず、初めての時もそうだったんですよ。またなんかスラスラこう言葉が出てこなかったので、なんかその時に工夫したことがあって、一番最初に戸惑ったのは、このスタイフというか音声配信でのこの戸惑いっていうのは、誰もいない場所で、誰もいない時に、誰もいない場所で、聞いてもらえる、聞いてくれるかもしれない人に対して話すわけですね。人に対して話す、独り言ではなくて人に対して話すのに、その相手はいない状態で話すっていうのが、今までそれまでなかった状況だったので、それがまず戸惑ったのは覚えてますね。なので僕が取ったその対策としては、僕は美容室で、お客様にいつもの僕美容室の椅子のところで鏡の前に立ってお客様にいろんな話をしますよね。その状況と同じ状況にしてやったら、意外とスラスラ喋れたっていう。だから美容室の椅子、誰も座っていないけどお客様がいるとして、そこに僕は仕事してる感じでそこに立って話をしたらできたっていうのが最初の時の発見でしたね。それすごいいい発見だった。今はもちろんそんなことしなくても喋れるけど、最初の頃はそれやってました、っていうのを思い出したんですよね。で、話して、一番最初の放送って結構多くの人が自己紹介をすると思うんで、僕も自己紹介だったんですよ。自分のその時にやってること、美容室の仕事であったりとか、これまでやってきた、でその時からも一人サロンだったので、なんで一人サロンになったかっていうその経緯を話して、で僕はその時に今後これから先このスタイフで配信をする内容は一人サロンの経営の話をしますよっていう話をしてました。で今までこうやってやってきて、いろいろこういう失敗があり、一人サロンになって、一人サロンになってすぐもうなかなかうまくいかなかったんだけど、こういうことを改善していったらうまくいきましたとか、こういう部分は大変でしたとか、これから一人サロンやる人のために役に立てればいいなっていう思いでそういう配信をしていきますので、またじゃあ明日から聞いてくださいねみたいなことを言ってましたね。で言ってました。でその後いろいろそういう話を毎日毎日していったわけですが、で今2年経ってその初めての自己紹介の配信を聞いたすぐ後に一番最新の放送を聞いたんですよ、自分で。で何喋ってたかっていうと、もう冒頭から50代でベストボディジャパン日本一を目指す美容師カナダですって言ってるんですよね。でもその後に栄養素のアプリ紹介してたりとか、今筋トレこんなことやってますとか、筋トレの話しかしてないんですよね。もう言ってることがもう全然違うというか、もうこんなに変わるかっていう 人サロン経営の話なんかほとんどしていない最近はっていう感じで、まあ随分変わったなっていう、話したいこととかも変わったし、まあ喋り方、まあ、もちろん2年やってればある程度慣れるので、喋ることに対してはもう抵抗がなくなったというか、まあ別に良くも悪くも慣れてきましたね。うん、内容が全然変わったなっていう、それがまず自分で聞いていて面白かったっていうのが、まあ率直に思ったことですね。2年前の配信聞いて、うん、すぐ後に最新の配信を聞いたらそういうふうに思いました。もう言ってることが全然違うというか。で、じゃあ実際2年間、まあこれ僕毎日毎日、で1日も欠かさずに2年間やってきたんですけど、2年間やってみて、まあどうだったかっていう、まあ今後も続けるんですけど、どうだったか、何が変わったかっていう部分ですね。まあ2年やってるので喋るのはだいぶ慣れてきたっていうのはもちろんありますね。まあ、これは数こなせば慣れますよね、当然。で、そうですね、2年間、まず最初の1年間は、多分去年もこの区切りの時にこんなような話をしたんですよ。1年やってきてどうだったかって。で、多分僕一番言ってたのが、人とのつながりが増えたっていう、スタイフをやってスタイフでのこう人のつながりが増えてきたっていうことを多分言ってましたね。で、2年経って今思うのは、まあ、それもちろんあります、未だにはそれはありますし、まあ、だけど最初の始めてから1年間の間にたくさんつながりが増えていったっていう部分から、ちょっとそこは一段落したかなっていう気はします。うん、2年目っていうのは新たにつながりが増えていくっていうよりは、なんかさらに濃いつながりができてきたなっていうのは若干ありますね。で、まあその配信で僕が最初の自己紹介の内容、初めての配信と今話していることが全く違うっていう、全然予定と違うことを話しているっていうことをさっき話したんですが、まあなんか結局これって、もう僕今思えばスタイフを始めたから今の自分が楽しむこととか自分がやりたいこととか今の自分があるみたいなとこがあって、その、まあ、最近は本当にこう筋トレにハマってボディメイクにハマって、筋トレって別にただ筋肉を増やしたいわけだけではなくて、まあ、なんかそれを通して学ぶこととか得るものがあるんですよね。で、その先にベストボディジャパンっていうそのイベントごとがあり、まあ、僕はそこに今結構力を入れてるっていう状態なんですけど、2年前のじゃあ僕その配信を初めてした時の僕が、筋トレとか体を鍛えることとかっていうのはすごくまあもともとやっていた方なので別に全くかけ離れたものではなかったけど、そのベストボディジャパンみたいなボディメイクの大会、筋トレみたいなその大会ですよね、大会に出るなんていうことも1ミリももう 0.1 ミリも思っていなかったんですよ。でもその今思えばこのベストボディジャパンだけじゃないんだけど、例えばベストボディジャパンに出るっていう挑戦し続けるっていうことを一つとっても、これ思い返してみると、スタイフを始めたからなんですよね。スタイフを僕始めた時に、まあ、人とのこう出会いがあり、で上妻さんとつながって A ビジョンプラスにまず入った。 A ビジョンプラスに入って、そこからいろいろまた人とのつながりができて、まあいろいろあるんですけど、いろいろある中で、去年名古屋の美容師さん向けのセミナーに関わらせてもらったっていうのがねあって、でそのやっぱそれを機にまた今度つながりができてきて、で、まあ、その中で、まあ、僕はそのあたりからボディメイク、だから A ビジョンプラスに入って俊介さんも知ったし、そのタイミングでだからその名古屋セミナーがあり、それに並行して筋トレボディメイクをやって成功してブラピの体になり、その最中にベストボディジャパンっていうものを、その時に知り合った、確かその時健太郎さんだったかなが、そういうのあるよって教えてくれて知って、でもその時には出ようとも思わなかったけど、 そこからまた人との関わりの中で、あ、出てみようかなっていう話をちょっとポロッとしたら、あ、絶対いいですよみたいな、出た方がいいみたいなことを言われて、あ、じゃあちょっと挑戦してみようって思ったで、挑戦してみた。で、挑戦してみたらまたベストボディジャパンでの出会いがあり、人とのつながりがあり、またいろんな自分の中で変化があり、で、今年は終わったけど来年また挑戦したいと思っている。で、50代の中で、50代部門の中でどこかで日本一になりたいみたいな、まあ、こんなようなことが芽生えてきて、スタイフをじゃあ始めたことがきっかけでこういうふうになったんだけど、スタイフを始めることって、スタイフを始めて、始めることっていうのは単にスタイフのアプリを取って収録をして配信をするっていう、まあ、作業で言えば、まあ、数分のことですよね。やることで言うと数分のことだし、これやってみようかなって思うのを決断するのも一瞬のことで、その一瞬の決断とやってみようって思って、あの、じゃあ数分間でスタイフの収録をして配信ボタンを押したっていう、あの行為がなかったら、多分今僕はなんとなく一人サロンの美容室をやって、なんとなく過ごしていっていたのかなっていう気はしますよね。別にそれが悪いとは思わないけど、なんか僕は多分その時に別に刺激を求めてスタイフを始めたわけじゃなくて、あれはなんで始めたかというと、その僕のサロンワーク以外の収入を増やすために、言ったら、まあ、一人美容室コンサル的なことをちょっと考えてたんですよ、で、それをやるためにもっと認知を上げようと思って、SNS と並行して、他の SNS と並行してそのスタイフをやろうって思ったのがきっかけだったわけですよね、まあ、そのきっかけは何にしろそうやって始めて、別にそれで刺激が欲しくてやったわけじゃないけど、そのスタイフを始めたことがきっかけになり、その、まあ、今はすごくその刺激があるというか、やっぱその、なんだろう、まあ、40、今度の9月、今年はこの間の9月で僕は48になったので、今度49、もうすぐ50ですよね。この50代を目前にして、なんか50代って何ですかね、何をこう、何を目的に生きるというか、まあ、目的はいろいろあるんだろうけど、その活力というか、そういうのって何なんだろうなっていうのはずっとあったんですよ。40代後半ぐらいになった時に、40代がもう終わる、40代終わって50代ってどんな年なんだろうなってやっぱずっとあって、なんかその50代になってすごく楽しいと思えるものがあるのかなっていうのはすごく自分的に疑問だったんですよね。で、まあそういうのは漠然としてあったんですけど、それが今僕は50代を目前にして、50代の中での目標っていうのはすごく、まあ、できたんですよ。一旦これがいつまで続くか分かんないですよ、分かんないけど、今のところ僕はすごくそれはもうとりあえず来年はがっつりその大会に出ようって思ってるわけで、まあ、それはなんか自分の中でもすごく刺激的だし、楽しみなんですよね。っていうものがだからできたのは、そのあの時にスタイフを始めたからなのかなっていう。だから別にスタイフがすごいいいわけじゃない、いいわけじゃないというか、スタイフだけがいいわけじゃなくて、まあ僕にとってはその時はスタイフだっただけで、スタイフやってみようかなって、音声配信やってみようかなって、まあボイシーはそれ審査がいるから、じゃあスタイフかなって思って行動したことっていうのが、自分の人生のその楽しみというか、人生のね、まあ人生を変えたまで言わないけど、まあ変えたって言ってもいいのかな、変えた、そのきっかけにはなってますよね。別にベストボディジャパンに出ること自体が、それがなんか出てどうこうっていうわけじゃないんだけど、やっぱり生きていくときに、生きていく中で何かに挑戦する、したいとか、挑戦したいと思ってても無理やりするのではダメだし、したい、うまくいかないし、本当に自分が挑戦したいなと思えて、でそこに 力を注いで、で負けたら悔しくて勝ったら嬉しいみたいな、本当にそこが心の底から思えるようなものっていうのはそんなに探そうと思ってもできるものじゃなかったんで、今までね、僕はなかなかなかったんですよね。でそれに出会えたっていうのはすごく僕にとってすごくいいことだったから、まあ、これができたのがそのスタイフを始めたことだったな、今思えば思います。まあ、それをこの2年間スタイフやってみてっていう、まあ、ちょうど区切りになった時に思ったことですね。はい、なのでまあ僕はやってよかったなと思うし、まあ、今じゃあ今後もとりあえず音声配信は続けていこうかなと思うので、まあ、これはどういう形になっていくかってね、また分かんないですよ。2年前はそうやって一人サロンの発信をしていこうと思ってやってた僕が、もう今はなんかボディメイクとかベストボディに出るための準備とか、そんな話を結構メインにしてたりするので、うん、またこれが1年後2年後とかどうなってるか分かんないですけど、まあ、とりあえずまだ続けていこうかなと思ってます。はい、またこれからもよろしくお願いします。最後まで聞いていただいてありがとうございます。スマホ